こんにちは、未来です。
テックはいいから、はい、こんにちは。どうもどうも。
どうもどうも。
そうそう、もういきなりちょっと話スタートするんですけど、
はい、
ほら、ちょうどこの前に、要するにファレルのフェスに、ソニーがスポンサードしてたっていう話をしてたじゃない？
はい。
それで、まあ一方で、その、ほら、電通イージスグループがウッドストック50をスポンサードしてるっていうか、まあそれは多分一番大きい資金源だったはずなんだけど、だからまあ20億とか入れてんのかな？
ほう。
みたいな話だったりして、で、はい、まあ電通イージスグループを日本の会社とみなすかどうかっていうのはまあ分かんないにしても、
はい、
その結構その日本企業がとかがさ、ほら相対的になんていうのか、グローバルでのプレゼンスっていうのが、はい、落ちてるじゃない。で、はい、特に例えば要するに昔名の知れた家電メーカーとかはさ、
はい、
今若い子とか知らないみたいな話もあったりするじゃない。本当に知らない、
はい、
聞いたことはありますみたいな、
はい
はい、そうそうそうそう。で、まあそれでさ、なんか いろんなこうところ出てって、もう一回俺は頑張ってんだぞってことをやんなきゃいけないっていう風な、本当に結構 それに関しては割とシビアな局面だとは思うわけ。
はい。
で、まあそういう中で、それこそほら俺とユミちゃんもさ、サウスバイでソニーのブースでほら喋らせてもらったりとか、なんか そういうことやったじゃない。
はい。
あれ去年だっけ。
去年。
そうそうそう、うん、でなんかそのほらなんつうんだ、今までだったらさ、普通に出来上がったプロダクト持ってって、キャンペーンっぽくそういうとこでさ披露してとかっていう、まあ一種のこうなんていうの、手順が決まってたわけじゃない。
はい。
ところが要するにそういう場所がサウスバイみたいな話になってきたりすると、ここ別に商品陳列する場所じゃないからさみたいな感じがあったりするじゃない。
うんうん。
だし多分普通にフェスにスポンサードするみたいな話とかっていうのも、
うん、
まあ特に例えばじゃあ若い子らちゃんとエンゲージしようとか、もうちょっとなんていうのかな、そのインクルーシブなターゲットをインクルーシブなやり方でちゃんと引き込まなきゃいけないみたいなことになった時って、今までのスポンサーシップのスキームじゃやっぱり届かない感じがするじゃない。
なるほどなるほど。
うん。でそうなった時にやっぱりちゃんとなんていうのかな、ある種のそのじゃあファレルのフェスであったみたいな、そういうちょっとエデュケーショナルなプログラムとか、
うん、
そういうことも含めてやっぱコミットしていかなきゃいけないっていう風な、
今日のね、
そうそうそうそうそうっていうことって あると思うわけですよ。ただ そこら辺の感覚みたいなのがやっぱりその薄いじゃない。特にそのダイバーシティの問題とかさ、その
はい、はい、
でまあ要するに世界的なコンテクストと日本のコンテクストみたいなものがちゃんとアラインしてないので、
うん、
なんつうんだろうな、こうほらこの間もね、俺なんか某自動車メーカーのやつとなんか飯食ってたら、
うん、
なんだっけな、そのほら格差とか分断とか言われても、ほら日本人にはあんまピンとこないじゃないですかみたいなことを平気で言うみたいなさ、
おー、ノ
ー本当っすかみたいな、てか普通に新聞読んでますみたいな、7人に1人の小学生が貧困だって言われてますよみたいな、日本の話だよとか、ちょっと高齢者の問題とか、
コンビニ行ったらわかるやろ、
そうだからいくらでもあるわけだよ。
いやもうね、そういう人は本当に論外すぎて
そう
なんかもうどっから
そうなんですよ、分かりませんっていう感じじゃない。でほら前由美ちゃんが多分言ってたんだと思うけど、ほらどっかの なんかそういうトレードショーみたいなの行ったら、ほら日本人が割と普通になんか要するにそのアフリカアメリカンのことをカラードって呼んでたみたいな話とかなんかしてたじゃん。
はい、はい、
だからなんかそういうことがさ、
もう呆然とするやつね。
そうそうそう、だからなんか結構 やばいじゃない。だから商品のクオリティだけ見てもらえれば、あとはその、うん、問題外であるっていう風なスタンスで今までやれたんだけど、なんか、うん、もう なんつうのちゃんとなんつうんだろうな、
あのね、本当にもうそれは国の教育をなんとかしていただくしかないと思うんですけど、本当に今後世界がどういう風に成り立っていて、うん、日本がどういう風に世界で、ね、世界とつながっていて、
うん、はいはい、
でもね、もうちょっと根本的に本当に教えてもらわないと困ると思うんですけど、ね、それはね、私ね、今回のフェスですごく思ったのは、フェスではね、今回みたいな、うん、特にヒップホップ中心の、
うんうん、
ラインナップになると、やっぱりアフリカンアメリカンのことがすごい多いわけじゃない、
うんうん、
でそこにも他にもいろいろ白人とか、
うん、
アジア人とかうわーって見て混じっててね、うん、しかも結構おじさんおばさんとかもいてさ、
はいはいはい、
なんかすごい平和だったわけ、
うんうんうん、
でこういうでしかもそこそのアフリカンアメリカンの信仰心の問題とかさ、あの、
はいはい、多
様性の問題とか、
うん、
あの LGBTQ の問題とかを本気で話してるみたいな場があって、
うん、
それはそれすごく美しい光景なわけですよ、
うんうんうん、
でもこの世界を知らない人たちがいるわけ、
うんうん、
そうやってみんなが美しく共存していろんなことを話し合ってるっていう姿が全く知らない、うんうん、届かない人たちがいて、だからこんなに分断しちゃってるんですけどこの国は。
なるほどなるほどなるほど、
だけど賢いアメリカの企業は、
うん、
みんなどっちに行くべきかっていうのは分かってるわけ、
うん、
なんでかっていうとはっきり言ってシビアな話、
うん、
購買力とかねリベラル、
うん、強いし、うん、
その教育レベルとかも高いしね、
うんうん、
あと進んだ企業に見えた方が絶対いいっていうのはもう歴史が証明してるわけ、もう確実にそれはそうなわけ、もうナイキでもなんだ、
うんうん、
で今もニューヨークとかにはさプログレッシブの、
うんうん、
その大義をどうメッセージに盛り込んでいくかみたいなクリエイティブとかあるわけ。
なるほどな、うん、
でどういうふうにアピールしたいかみたいなこととかももう商売の中に入ってきてるわけ。
そうだよね、
当たり前なんだけど、
うんう
ん、でそういうことに対して敏感な企業が日本でも世界ではやるんですよね、うん、絶対に。
うーん、そうだよね。てかもうそこなしになんつうのかな、もうなんかちょっと企業も存在しえない感じになってるはずなんだけどね。なんか
届かないね、うん、意外と。おやおや、
そうなんだよ。だからそのまあ今年のサウスバイでもさ、まあだから結構そのほら例えばあの、まあ、去年でも、まあ、パナソニックとソニーとは、まあ、それなりになんていうのかな、ここは要するにいわゆる家電の見本市じゃないっていう認識はそれなりに持っていて、
うん、
でもうちょっと多分なんかいろんなことをディスカッションしたりするような場だっていうふうな認識の中でさ、
うん、
あのちょっと新しいことをやっぱトライアルしていくっていうふうなことををまあ試みようとしてたのは俺は評価すべきだと思うわけね、はい、でソニーも今年はそのブース自体についてはあの展示よりももう自分たちでスピーカー呼んでいろんなそのじゃあ AI と未来みたいな話とかを AI とクリエイティビティとかなんかそういう話を議論していくみたいなことにしようとしてたわけ。
はい、
でそれ自体はソニーはほら要するにあんまりやったことない立て付けのイベントなのでまあ集客で苦労したとかいろいろ問題はあるんだけれどもそのなんか試み自体はあの評価できんなっていうふうな気はしたわけね。
はい、
そうでまあ今だからユミちゃん言ったみたいにやっぱりその企業自体も社会的な存在なので、
うん、
要するに自分たちが要するにどういうふうに社会に対してそれはサービスを通してだけでなくあらゆる面においてどういうふうにその自分たちの価値をその社会にそのちゃんと還元していくかっていうかさ、なんかそういうことは考えなきゃいけない。
あのね、今回ティンバランドのブースがあったんですよ。
ティンバランドのブース、
ティンバランドのブースね、
ま、あティンバランドね、アウトドアのね、
うん、アウトドア、
うん、
ティンバーランドってティンバーの土地っていうその木の、
ね、そう、材木ってことで、
材木のね、ブラ、うん、っていうのが名前、ブランド名に入ってるブランドじゃないですか。
はいはい。
でそこでブース持ってるんだけど、すごいうまいなと思ったのは、うん、すごい列とかできちゃってるんですけど、
うん、
そこで登録して、
うん、
自分の名前をね、
うん、
登録すると、うん、その登録した人人数分、
うん、
ティンバーランドが木を植えますっていう。
ああ、なるほどね。なるほど。
試みで、
うん、
で、かつ、水筒、ウォーターボトル。
はい。なるほど。うんうんうん。
ティンバーランドのロゴの入った。
はい。
をくれるわけ。
うん。
で、そこで給水ステーションにもなってる。
ああ、なるほど。
だけど、並んでる間に、嫌でもその、うん、森林破壊の話とかが目に入ってくるの。
なるほどね。なるほど、うん、
っていうね、どれだけの子たちがちゃんとそれを読んだか分かんないよ。
うんうんうん。
でもティンバーランドみんなただのもの好きだからさ、まあただのものが好きっていうのが必ずしもいいこととは思えないんだけど、
うん、
でそれで水のボトル受け取りに行くじゃない。
はいはいはい、うん、
そしたらまあその人数の人たちがね、
うん、
水筒を使う、まあ瓶はもちろん使わないと思うけど、
うん、
使う確率が上がるわけじゃない、
うん、
うまいと思って、まあそのティンバーランドね、あのブランドの名前とかそういうことももちろんあるから、
うん、
その電化製品作ってるところがそういうそのまま使えないと思うけど、
うんうんうんうん、そうなんだよね。だからなんかそのほら、ただやっぱりそれのだから別にそんなに難しいことやってるわけじゃないし、まあそのそうだし、ほら別にキャンペーンとしてもなんていうの、うん、あのまあ割と普通な感じなわけじゃないなんだけど、やっぱりなんか日本の企業とか見てると思うのは、あのやっぱキャンペーンだって考えすぎちゃってて、要するに実態のないことを言おうとしたりしても それはそれでやっぱ無理なわけじゃない。
そうなんですよ。
そうだからそれをちゃんとやってますっていう風な、要するに実質があって、しかもそれがなんていうのかな、ある種のなんていうのかな、その CSR つんだっけ、違うわ、 CS コーポレートソーシャルレース、そうだから CSR っぽい文脈じゃなくて、
うん、
もうちょっとその事業そのものに、なんていうんだろうな、こう、組み込まれたような形で、
うん、
なんかそういうことが あるのが、あってこそのそのキャンペーンだって話じゃん。
そうなんですよ。それでね、そこは、
うん、
今ね、リスポンシビリティ以上の存在になったと思うのね。
うん、そうだと思う。うん、
あの、それは、今まではやることが奉仕だったんだけど、その環境対策とかそういうことですよ、
うん、
はい、やることが奉仕だったんだけど、うん、今もやんないとやばいことになってるわけ、
うん、
それ一つはトランプ政権がもうどんどん環境規制を緩和して、
あー、なるほど、
ダメージがどんどん大きくなってると。でも科学者たちがやばいやばいって今言ってるところ、
うんうん、
だからそれが毎日メディアを通じて目に入ってくるから、すごい危機感あるわけ、うん、
その一般の人たちの間で、一般の人
もそうだし、
ね、大企業なおね、うん
うん、でだからそこのなんかちょっとメンタルシフトが起きたことに気づいてる会社と気づいてない会社があるわけ。
なるほどね。
で、人口的にもそうなの、うん、消費者も気づいてない人と気づいてる人がいるんだけど、
はいはいはい、
でだから気づいてない人たちで商売成り立ってるところは別に
いいんだよ、
ね、うん、いいっていうかね、見ないでしょそういう企業は。そういう
そうだよね、そうだね、
だけどそこのなんかこう、うん、 消費者の選択に、
うん、
も企業の考え方にもちょっと確実にシフトが起きたと思う。この
なおね、この2年ぐらいって感じ。
2年ぐらいで
そうなんだよな。だからいや特にさ、なんかほらサウスバイとかの特にインタラクティブ部門がさ、まあやっぱりとはいえじゃあこれからの社会どうなっていくんだっけって考えてる空間なわけじゃない。
うん。
だからある種の企業はさ、そこに出てくるってことは自分たちの先進性みたいなことを、要するに自分たちがどれだけこう未来に対して進んだビジョン持ってるかっていうことをさ一応は表明しなきゃいけないっていう風な立て付けなわけじゃない、ね、原理的にはさ。
はい。
だからそういう中でやっぱりそういうなんていうのかな、こうその企業のあり方みたいなものもただ単にアリバイっぽく社会貢献やってますって言ってるんじゃもう済まない状況になってきてるっていう風なことに、要するに時代がどんどんどんどん移ってきて、でそれってもう結構大きい潮流としてそれずっとそうなるんだと俺は思うわけよ。
いやもうね、そうならざるを得ない。
ね、
うん、そうならざるを得なくなっていくと
じゃない。だから その中でじゃあ自分たちの先進性を歌うのにじゃあそのコンテクストが一個も入ってないみたいな話ってちょっとありえねえなって思うんだよね、やっぱりね。
え、今誰の話？
いや、そういう日本の企業とかが出てった時に自分たちの先進性を歌うって言ってるんだけれども、なんていうの、そういう、まあ、その地球環境みたいな話も含めて、まあ、いわゆる SDGs っぽい話ね。
はいはい。その、
ああいう論点っていうのをなしに未来語ってるってどういうことやねんっていうさ。
そうね。いや私ね、ここはね、うん、現場レベルの人では考えてる人いっぱいいると思うの。
そうなんだよね。
うん。で、危機感を持ってる人もいっぱいいるの。
うん、
ところがどっこい。
なんで？
いや、でもできてる会社もなくもないと思う。できて、うん、わかんない。だってみ全部見てるわけじゃないし。
もちろんそうだけどね。もちろんそうなんだけどね。そう、でもね、やっぱり総じて苦しいなっていう感じがした。あと、まあ、あとだから本当にサウスバイでやっぱり問題だなと思ったな。あの、要するに経産省が主導で出した、あの、ブースというか、あの、うん、まあ、これ去年もあったじゃん、ジャパンハウスだかなんとかっていうのがあった、まあ、あれに類するやつね。
あーん。
で、あれ、もう去年の時点でもやばかったじゃない。
あーん、あーん、泣いちゃうよ。
そう、で、今年もさ、まあ、まあ、本当に相当やばくて。で、まあ、その裏側とかもいろいろ聞くと、まあ、いろんな意味でやばくて。
詳しく言えないやつだね。
うん、まあ、あんまりそう言わない毒が。
うん。
そう。いや、だから、例えば、ほら、今後、日本はさ、その、来年オリンピックだろうとかさ、2020何年かは万博があんだよな、みたいな話の中で、その、まあ、別にそういう空間がそういう場所があるからやんなきゃいけないっていう話じゃ全然ないにしても、
うん、
もう要するに一応そのグローバルな要するに国々なりさ世界中の企業とかの目に触れるところで何かの価値提案しなきゃいけないわけじゃない。
何かの価値提案
でしょ。
うん、何かの価値提案でもさ、国として何かの価値提案全然できてないじゃん。
じゃあできてないのよ。だから、そう。
それどころか。
そうなんだよ。それでさ、なんかほら、やっぱりわびさびじゃないかと思うんですよとか意味わかんないことを言ってるわけよ、本当に。大丈夫かみたいな。
15年くらい。
そうそう。だからね、ちょっと本当に、いや、それに関して相当、なんか余計なお世話だから危機感があるっていうか、うん、マジで恥やなっていう感じがするので、同じ。
私なんかね、うん、オリンピックのこと考えるとね、心がずっしり重くなるよね。
重くなるよ。本当に。っていうかもう、多分見ないようにして過ごすと思うわ、俺。 あのオリンピックの競技自体は興味あるけど、
うん、
なんかその周辺で起きてることとかってもうちょっとずっと目伏せてすいませんすいませんって前通り過ぎるみたいなさそういう感じになるんじゃないかと思ってます。
明るい話を探しに行こう。
明るい話な。
未来じゃないんだ、こんにちは未来なんだこの番組。
いやそうなんだよ、いやそうなんだよ。でいやだからなんかほら別に意外とだからさ、そのじゃあこの10年ぐらいって、まあ、確かに非常にいろいろ混乱してた時代でさ、
うん、
でその中である種こうなんていうのかな、スペキュラティブな未来論みたいなものっていうのがさ、
はい、
もてはやされはしたわけじゃない？
日本で？
日本でもそうだし、まあ、世界でもさ、
そうね、
そのソーシャルメディアがどうやって世界変えんだみたいな話にみんながまあうっかり乗っちゃうわけじゃない？
確かに。
そうそうそう。で、まあ、それの、まあ、ある種の、あの、まあ、10年ぐらいやってみたところでの結果として、まあ、トランプか、みたいな話の中で、うん、まあ、その、まあ、それ以外にもいろんな問題が、まあ、明らかになってきたわけじゃない？
はい。
で、そうすると、もうちょっと、そのターゲットが具体的な問題に、こう、シフトしてってるわけですよ。
そうですね。
うん、じゃない？だから、その、結局、そのソーシャルメディアとかそういうものってなんか何かをものすごくデモクラタイズした領域はあるけれども、一方でなんていうのかな、 そういうものがより格差を広げたみたいなこととか、
はい、
なんかこれまでの既存のビジネスがもう本当にディスラプトされちゃって、その、まあ、いくつかの巨大企業だけが残るような状況になっちゃったとかさ、
うん、
でまあ要するに、まあ、そこのある種どこで間違ったんだっけっていうようなこととか含めた反省の中で、そのそれこそさっき言った SDGs みたいなものっていうのが、まあ、一応提出はされてるわけじゃない、
うん、
でそこはまあ一応、まあ、国連っていうのをどれだけ重きを置くか、まあ、いろいろあるにしても、そのここをターゲットにしてそのビジネスもある種行政もその取り組みを自分たちのやるべき仕事をしていかなきゃいけないっていうターゲットは出されたわけじゃない。
はい。
だからそのもう実際イノベーションみたいな話っていうのってさ、あの答えが見えてるある種問いになっている現状だと思うわけよ。
うんうん。そこで同意が取れてない人たちもいることは置いておいて、まあそうですよね。
そうそうそう。だからイノベーションみたいな話で言ったときに、じゃあまあ一応 SDGs っぽい論点がちゃんと入っていれば、
うん、
一応国とかさ、まあ国連の お墨付きをもらえるっていうふうなことにしてあるわけじゃない？一応
立て付けはね。
そうそうそう。だからそのじゃあそこちゃんと見たらいいだけなのになっていうふうに思うわけですよ。で特に日本は本当に課題先進国だっつって威張ってるわけだから、
はい、
じゃあその課題ちゃんと解決すべく、そのビジネスとか行政もなんかちゃんとやれば、それは必然的に多分 SDGs っぽいゴールにかなうことになると思うんだけどねっていうさ、
あの多分ねあれですよね、うん、なんかやっぱり意識改革ってすごく大切だと思うわけ。
そうなんだけどね、
それが多分どれだけ、私組織の人間じゃないから組織でどれだけ行われてるのかって分かんないけど、
うん、
そのほら私が好きなさデルタ航空があの、うん、ダメダメだった会社からダメダメじゃなくなった、
うんうんうんうん、
でさそれとかやっぱりなんかこうエージェンシーとか雇って意識改革とかやってるわけです
よ。まあそうだよね、うん、
でなんか理念を変えるってそれぐらい多分結構大変なこと。
そうなんだよな。でもさなんかデルタとかって、まあ、多分中にいたらすげえ大変だったんだろうと思うんだけど、割と短期間でさ、うん、生まれ変わったように見えるは見えるのね。まあ、短期間っつっても数年って印象だけど、うん、どうなの実際は。
いやね私もそういう印象で
じゃない、
うん、
そうだからなんだろう、まあ、やり始めたら早いのかもしれないけど、 日本がもう。
いや、それをね、だからそれこそ、うん、クリエイティブ業界のにいる山氏の方とかぜひ、うん、なんか、ね、だっていい会社あるんだよ。
うん、と思うよ。なぜ別になんか、うん、ほら働き手がすげえもう手に負えないぐらいバカだっていうわけじゃ全くないから。
うん。え、だってみんなすごい優秀なんだよ。
そう、でもね、やっぱりね、
優秀っていうのはだからなんかなんていうの、私が仕事できないっていうのの対極の仕事できるっていう、
うん、
処理能力とかすごい高いわけ。
高い高い。そう。
だからそれって意識を改革したら
ね、
うん、できる。
そうなんだけどな、やっぱね、なんか会社に入っちゃうと会社のロジックでしか社会見ないんだよね。
それはそういう理念がいいというふうにな元で、前提の元で今までことが進んできたからでしょ。
そうなんだよね。だけど会社から離れて、例えば一人の、例えばなんつうの、男なり女なりとしてとかさ、じゃあ人の親としてとかっつったら全く違う論点持ってるわけじゃん。てかこんな世の中おかしいなって思ってたりするわけじゃん。
そうね、それが切り離されてちゃうことが多い
の。そう、ね、そうそうそう。だからそう例えば要するに介護の問題とかってさ、もうやり始めたらもう大変なわけじゃない実際、
うん、
でなんかそういうのに対して、じゃあほら制度的にある種のさ、こうバックアップって、うん、まああるはあるにしても、
うん、
もうちょっとこうなんないのかみたいなことってさ、その絶対感じるわけでしょ。それは多分子育てとかもそうだと思うんだけど、
うん、
そういうもの自体がなんかある種こう社会の課題なわけで、で別にそれはほら直接企業が働きかけることができないかもしれないけれども、でもその目線でやっぱりビジネスやっていかないともうダメじゃんっていうふうなことではあると思うんだけどな。
やっぱり最近進んだ会社に行くとさ、
うん、
自由室があったりするわけ。
はいはいはい、そうじゃん。
うん、でも授乳大体そういう話って、まあなんか、育児とかさ、
うん、
そういうことばっかりが、もっと当てたりがちなんだけど、やっぱそういう会社って多分介護とかにも理解があるわけ。
うんうんうんうん、
で、ほら、アメリカではさ、最近進んだ企業はね、ドコモじゃないよ。ドコモがそうではないけれども、うん、進んだ企業はやっぱすごい、ウェルビーイングって言うでしょ？
うん、言うね。
ウェルビーイングすごい言うでしょ？で、それって、社員のウェルネスとかウェルビングは会社のプロダクトを上げるって本当にシビアに分かってるから、
うんうんうん、そうなんでね、
その結果出てるわけ、
うん、
でそれは本当にそのなんか分かりやすいところで言うと、
うん、
その会社にいる間にさ、にあの日に当たる時間がどれだけとか、
うんうんうん、
照明が科学的な方で言うとね、
うん
とかっていうこともあるんだけど、やっぱり社員のメンタルヘルスがすごく重要な課題になってるわけ。
まあそうだよね、うん、
そう。なぜなら、でも逆を言うとメンタルヘルスに潰れる人がいっぱいいるからじゃん。
そうなんだよ。そう、うん、
でそれって全部つながってる。
うん、そうだと思う
わけじゃない。
そうなんですよ。だからもうそれはさ、なんか本当にそのじゃあプロダクト通して、なんかじゃあ人のまあどういう形でかわかんないけど、じゃあウェルネスに貢献しますっていう風な話、もうちょっと広い意味でのウェルネスね、
うん、
健やかに生きるみたいな意味でのウェルネスね。
いや、そうですよ。
そう、だから、そう、だからそれは要するに、例えばファイナンシャルのセクターでも、要するにちゃんと健康な財務状態をちゃんとみんなが作り出せるようにその働きかけるとかさ、そういうこと含めてだし、でそれって別に客に対してだけやってりゃいいっていう話じゃなくて、
うん、
っていうかそれって多分要するに中が
社員からだと思う。本当に
そうだよね、うん、そうなの。
あのこんにちは未来はいろんな会社に出張してこういう話をします。
あ、それいいね。やりますよ、意識改革ね、はい、意識改革のお手伝いしますので、ご用命の方は
お知らせください。
はい、
国庁舎まで。うん、
ね、また
こといっぱいあるもん。
あと何があるの。
いや、それは別に全然急いでないんだけど、若さん、あの MIA のドキュメンタリー見てよ。
あ、それ見てないわ。それどこで見るの？
これ YouTube で課金で見れるはず。
あ、本当。あ、それ良さそうだね。
友達の女の子がね、編集したんだけど、
へ
ぇー。YA が昔ドキュメンタリー作家になろうと思って撮ってたフッテージとかを、
あ、いいね。
編集してんの。
へぇー。
めっちゃ勇気出たわ、それも。
マジか。
うん。
それじゃあ見ます。じゃあ見たらまたそれについて話そうか。
はい
はい。つーわけで、
つーわけで、
じゃあまた来週って感じかな。はい、どうもー。